というわけでね。
というわけでね、はい。
最高の環境で。
最低の環境で
収録してますけどね。
もう最低のコンディションの中で。
カラオケボックスでね。
耳を澄ませばね、聞こえてくるのではないでしょうか。何の歌を彼は歌ってるのか。
イントロドンやね。
イントロドン。イントロね、あいつドンだから。
どういうこと？
ということでね、まあ、カラオケボックスなんで申し訳ない、ちょっと環境はあれですけど、
そうですね、
ついに、M1 グランプリのね、エントリーシートを変えたという話でしょ。書きました、エントリーシートを。
書きましたか。
はい、エントリーシートを書きましたね。はい、エントリーシートを書きまして、あの、4枚ね、4枚
まさかのやっぱ精神科医のファインプレーで
書き損じを
書き損じを想定してね、
そうですね、4枚印刷してきたら、4枚目でやっと完成するっていう。
これ3枚書き損じてね、
3枚書き損じてもう本当終わるかと思いましたね。親子丼屋で終わるかと思いました、
終わるかと思いましたね、自分の本名を辞書するために好きな人とか書くやつ入れちゃいまし
た
ね。
俺そうだったんじゃないかな、
どこまでが名字だよ。
確かにな、それは確かにそうかも、はい、いや、いよいよね、エントリーをね、近日中に、だってもうほら、1回戦の進出者がさ、発表されてたじゃないですか、
あ、そうですね、
昨日、8月1日分のね、
出てるらしい
ね、そうそう、もう出てるっていうことでさ、
犬さんが毎日、毎日と
は言って
る、たまに見てくれてるらしいから、
あー、我々がエントリーしてるかどうかを、ありがとうございますね、犬さん、
本当にありがたい。
我々で1週間前にしかね出ないってことなんで、
あ、
9月まで犬さんには休んでおいてもらっていいかなと思います。
そうなんや、1週間前
に、ね、1週間前にしか出ないので、
なるほどな、まあフォロー、ちょっとありていで言っちゃったけどね、僕のフォロワー
さんね、
まあまあまあ
ということで、
ということで、
はい、
まあエントリーします、
ね、エントリーしますと、もうついに全然やってないんですよね。
そうですね、
そもそもそ
ういう本当に
ただ
もう
今回はね、いいネタが、
ネタがね、
新ネタが、これはまあまあいいんじゃないかという、そういう
お互い、声でけえな、100メートル先で喋ってんだ。
声でかくしないと、
張り過
ぎだって声でかくしないと聞こえないかもしれないから、このやつの歌に負けてしまう感じがある、
目の前にいるんだけどね。
盛り上がってきちゃうとね、大きい声になっちゃう。
そうですね、まあまあ、まああ
なた的にもそんなに悪くはなかった。
あ、そうだね、いいネタだったね、まあ、そのさっきも言ってたけどさ、お互いもうネタを作ることに疲れてる感じもあるよね。
だから結局これも1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に作ったやつを新ネタっぽく整えて出してるだけなんで、まあ、完全に今もう創作意欲は減退しつつある、
そう、ね、
正直
書きすぎたね、
書きすぎて、ちょっとね、ですけども、まあこれでいけるんじゃないかと、ね、つまりまあ一本、まあ、皆さんフォロワーの皆さん見ていただいたら、幻の一本目、
幻の一本目
あって、で前回はライバルで披露したまあ2本目、あの1分、1分受けて1分滑った、あの伝説の2本目、
僕は思ったより受けたけどね、
そうだからすごい、おいけるぞと思ったんだ
けどね、
思ったんだけど中盤怖いぐらい誰もびくともしない
し、俺はそんな聞く余裕はなかったから全然分かんなかったけどね、
本当びくともしてないですと思ったから、
なるほどなるほど
っていうのを経てね、まあだから権利全然違うけど、実は最初の方に考えてたようなフォーマットに実は戻ってきてるんです
ね、
最初
に、
とか、まあ結構ねお互いのこのすり合わせの、これは彼は嫌いだろう、あなたは嫌いだろうっていうさ、
あそこまで考えて
る、そうそう、
すごいね
っていう下りのね、チョイスと、あ、でもまあそこまで考えたら、そのつなぎとか、つなぎとかでこれがないと違和感を感じるだろうみたいな、
成長がすごいよね、マジで。
前
最初に作ってきたネタマジで話が一個ちょこっといってさ、成立してなかったら、
そうね、いやあれはねちょっとやっぱその出た案に寄り添おうとしすぎてちょっとしっちゃかめちゃかめ、でも今回もうまるっとなんか
すごいね、さすがやね、成長が
フィードバックを果たして
そうですね、
やりましたんで、まあこれをまあ、まあ9月に入ってくらいから練習し始めるぐらいでいいかなと思ってるけどね。いやいやいや
マジで、
いやあれ直近
9月10日でしょ、
でも俺ね8月27までね、もうスケ NG なんですよ。
なんで
専門医試験ってのがあるの。
ああそうなんや。
精神科専門医試験ってのがあるから、スケ NG なんで。
今年出るんだよ、そんなやつが。
いや今年しかないんだから。
じゃあこんなやつが今年 M1 に出る。
だから8月だと思ってたじゃん我々。
ああそうや、
ね、8月頭だと思ってたから、まあそのね、試験もそこそこにやろうかなって思ってたら、うん、なんか過ぎて9月だったから、試験ちゃんとやんなきゃいけなくなっちゃって、そうなったらもちゃんとやるわけ。だからまあそっから2週間ぐらいは取れますよ、しっかり
ね。2週間で仕上げるの、
うん、
舐めすぎだって。
まあでもちょっとだから、なんだろう、なんとなくのイメージとすり合わせみたいなの
ね、
話としてしていくと、合わせるのは多分、そんぐらいからでいいと思うで、直前で変えたくなるのを防ぐためでもあるの。
ああ、確かに。なるほどね。
直前にするのは、もう、瞑想して変えたくなっちゃう時が一番怖いから。
歌声が勝ってきたから。
そうね、歌声が勝ってきたので、ね、声張りますが。
歌声が勝ってきた。
そうね、だから。これやばい回かも
しれない。伝説の回。
伝説の回。
まあまあまあ。
何の歌
なの？気になっちゃう。気になっちゃう。どれぐらい聞こえてるとかわかんないでしょうね、皆さんにね。
もう、歌声気がそれました
わ、もう。まあまあまあ。
だからまあまあ、本当に頑張りましょう、そこはね。
うん、そうですね。
一回ぐらいね、どっかで披露したいですけども。
確かにね。YouTube にね。
そうね、チャンスがあればまあ。という感じかな、ね、とりあえず、うん、M1 への道、今回の前の道は、ね、
もうだって1 1ヶ月半だって、
漫才1ヶ月半ね、そう
我々
2ヶ月よ、
2ヶ月かもうるせえって
やばい回になってます、
やばい、
まあまあまあまあ、でもまあまあそういう回もあっていいかなと思います、まだね、ということで、
この後感想できないって。
できる、
今日何の話をするつもりでしたかって。
君たちはどう生きるかな。君たちはどう生きるかの話を
無理ここで
するんだよ、こういう環境でするっていう面白さがあるから、はい、
自分で言っちゃった、
ね、自分で。でもさ、本当に歌声多分さすがに今のはめちゃくちゃ入ってたと思って、本当に隣で歌ってるぐらいでかいのよ、声が、ね、
ハス向かいの1個隣ぐらいなの
多分ね、
3部屋ぐらい離れて
る。だからまあちょっと今回は本当に皆さん耳をそば立てて聞いていただければなと思います、うん、我々の声に手放さないで、ね、私を離さないで、
はい、
そういったところですね、
はい、そうですね、
やりますか、うん、ね、
まあ、どうでした。
もう俺はもうだって君たちはどう生きるかね、宮崎駿監督10年ぶりの新作でしょ、う
ん、あそうなんや、
はい、そこ
その前は何だろう、
風立ちぬ。
あ、そうなんだ。
安野さんのやつですね。安野さん
その後は宮崎駿監督じゃないってこと。
長編、短編はあったんだけど、長編は10年出てないね。それ以降は、思い出のマーニーとかは、別の監督だね。米林さんっていう監督。
なるほどね。あとあれね、その前はゲド戦記とかね。
あ、五郎ね。
なるほど。
宮崎五郎、息子ね。息子監督。いや、私とは10年ぶりの、まあ、宮崎駿って、まあ、そんなに別に10年ぶりとかは、というのも、風立ちぬ見てないの、俺。
ああ、そうね。
風立ちぬもポニョも見てなくて。
そう、俺、聞いちゃって思ったけどさ、素人意見の俺を先に聞いた方がいいんじゃないかって。
ああ、まあ、どうなんだろう。まあ、
語られるよね、先に。
そうそうそう、先に、あ、それを受けて、俺もちょっと語ってきて、その、いろんな語りしろがあるから、それちょっと見定めたいなって思って。うんうんうん、
とはいえ俺が語れることなんてもうごく少数しかないので
、まあそこからそこを引き伸ばしていきますよ。
マジで分かる部分がなかったよね。
あ、ゼロ？
ゼロゼロで2分ぐらいしか分かんなかったよ。
どこの2分なんだよ。逆に
最初の2分ぐらい。
最初の
2分。お母さんが燃えてるから、まあ、俺も行くっていうぐらい
だと。ああ、だからそこから疎開して、うん、来てからがもう一生分かんなかった。
一生分かんない。ずっと意味分からんじゃん。
いやー、だからね、これは本当にその意見をものすごい今もう貴重な野生の、
あ、そう
だ、野生のジブリルーキーなわけでしょ。あなたのジブリ遍歴をまず教えて
ください。いや、俺ねジブリ結構好きなの。
見てんの？
うん、
話が変わってくるからじゃ
ん。何の驚きだ。俺ジブリは結構好きだからさ。そうそうそうそう。
何見て、何見たんですか。
いや、なんかいろいろ見てるよ。タイトルが出てこないみたいな。そんなやつね。トトロは見てるから。
あ、トトロね。
トトロ見てる、うん、山口には飼ってるから
。ああ、そうね。隣のトトロ見たことない。
隣のトトロ飼って、うん、見たことあるし。
魔女の宅急便。
魔女宅、魔女宅俺好きで、ジグソーパズル部屋に飾ってる。
おお、マジかよ、うん、
とか、国立小坂、もののけ姫も見てない
けど、
もののけ姫だけ見てない。
国立小坂はまあ宮崎駿じゃないんだけど。
あ、そうなんや。
そうそう。あとはなんだ、駿は、うん、まあ千と千尋の神隠し、うん、あとも
ちろん
見てるね。
もちろん
もちろん
もちろん。
あとナウシカ。
ナウシカ、ナウシカってどんなのやつだっけ。
あの砂漠地帯でこうオウムがこううわーっと虫とかがね、いっぱい出てくる。
はいはいはいはい。あとあれは、
ラピュタ。
バルスね。
あ、ラピュタ、ラピュタ、うん、見てますね。
見てるよ、うん、ジブリは好きだもん。
ジブリ好き、うん、そんな、うん、アータが、うん、そんなアータが、
そうだから、だからジブリ好きだから見に行きたい、
見に行ったと思ったら、
うん、意味がわからないんですよね。
そうね、
本当に意味がわかんなかった、
ね。意味っていうのはさ、どういうことの意味っていうの。
いやいや、そのさ、こうやってさ、ラジオで撮るの分かってたからさ、うんうん、なんかこう見ながらさ、うん、こう俺もうまいこと感想言えるようになりてえと思ってね。最初さ、なんか
こう包み隠さないのが素晴らしい
ここだ、なんかなんか東京からさ、疎開してさ、はい、新しいお母さんと出会ってさ、なんかここを時間たっぷりと使うことによって、なんか主人公の心情の変化をこう、なんか
そうね、
丁寧に描いてるとか、うん、言う
バカにしてるな。ある一定の層をバカにしてるだろ、お前はそれ。
いやいや、してないしてないしてない。俺もそういうことをね、なんか笑い、ニヤニヤしながらじゃなくてね、
正面切って、ね、
正面切ってこう言えるように、うん、なったりしたいと思うんだけどさ、もう分からんよね。まあ、リアルな話で2分は思ったけど、マジで15分ぐらいしか分かる部分がなかった最初、
ね、トータルでね、うん、何が起きてる、うん、何が起きてるのかっていうのは、うん、なんとなく、
まあまあまあまあ、それはその映像としてね、
映像としてね、だその何を伝えたいのかみたいなこと、うん、その分からないっていうのは、
いや、ストーリーも意味分かんないじゃん。
ストーリーは、ストーリーが分かんないね。破綻してる。
破綻してるでしょ、うん、何が伝えたいかも分かんないし。それを
思ったよね。でもね、俺は逆なの。ストーリーは破綻してるけど、何が伝えたいかはまあ分かった。
何を伝えたい。
俺は
カモシカが怖いみたいな話。アヒルだっけ。
カモシカ
なんだっけあれ。
なん出てこねえ。なんで高原の添え生物が。アオサギね。
アオサギじゃなくて。
ペリカン。
ペリカンだ。
ペリカン。ペリカンが怖いもん。まああるけどさ、うん。
カエルとかもね。怖かったあれ本当。カエルが群がってるし。
あああれで、あ、怖かった。
怖かったマジで。
まずね、そのさ、うん、誘導線として、俺これノートでも書いてないけど、うん、誘導線として一番スッと理解をしていただく、うん、あの世界観をスッと、うん、理解していただくには、うん、もうこれだっていうのが一個あるんだよ、うん、あのさ、うん、頭石でぶつじゃん、うん、あれ以降に急に、うん、
なるほどなるほどね、はい、あ、なるほど
急にアオサギがギャベベベベってこう窓の外を打ちつけるようになったりするの、うん、つまりあの話はその頭を打ったことによる何かその脳への影響が、
なるほどね、
サイケデリックになってるって、
確かにそう
捉えれば、うん、まあまあなんとなく、うん、その
確かにね、
急ではあるじゃん、確かに、これはちょっとそのノートに書くにはちょっとなんかロマンが足りなさすぎることなので、ただ現実的な補助線としてはそういう読みができるかなって思う、
ね、
う
ん、俺さ、その見てる途中までさ、夢落ちの話なのかなと思ったのよ。
と思うよね、うん、いや、まあ、それはなくはない、
それこそ最初に言ったけどさ、その、まあ、お母さんが、新しいお母さんが受け入れきれないけど、はいはい、だんだんだんだんこう受け入れるようになるようなこう心情の変化を夢落ちとして描いてるのかなとか思ったね、途中見てる途中で。特にその
でもまあ、合ってるけどね、大体多
分。あ、そうなんだ。そのなんか最初はこう苦手だったけど、お母さん助けに行ってさ、うん、なんか髪がこう体に縛って巻きつかれたじゃん、
わーっとね、
そうそうそうそう、あのシーンでこうやっぱりお母さん なんていうのを受け入れてっていうところで、うん、夢落ちなのかなと。3回も言ったけど同じことで、ね、同じこと3回言ったけど、
いやまあまあまあ、うん、そうね、
なのかなと思ったんだけど、
そうだね。でだからさ、あっこでさ多分受け入れられてればそういう結末になったんだろうけど、うん、あっこでさ夏子さんはさ、うん、拒否するじゃん。
そうだね、
存在を、うん、だそこからがなんかちょっと結構独自のストーリーだな、うんうん、でもそのお母さんを受け入れるようになるっていうのは、うん、マジそうよ、そのそれですよ、
やっぱその心情の変化を描いてる、
その心情変化を描いてるのは間違いなく一個ある、うんうんうん、
ただそれはでも事実だった話でしょ、その物語、
う
ん、
そうね、
一生ぶつけておかしくなったっていう可能性はもちろんあるけど、うん、
おかしい、ま
あ、
サイケデリックな方にこう脳が持っていかれたみたいな、うん、
めちゃめちゃ怖い話じゃん、
うん、めっちゃ怖いただまあそこで非常にこう彼は、まあだタイトル通りですよ、君たちはどう生きるかと問われるという、
まあ怪物
じゃないかなっていうね、
キモマジで気象マジで怪物と一緒じゃ
ねえ、怪物と一緒じゃねえよ、みんな怪物の
あれかもしれないみたいな、気象マジで
みんな怪物のやつじゃない、
何それマジムカつくの、なんかそうやってさ、なんか伏線回収みたいな、ムカつくだろマジで、
ちょ待って、これは伏線とかじゃないって、
和牛の漫才かよ、
タイトルだよ和牛の漫才、お前俺も大嫌いだけど和牛の漫才のことお前そ言うなよお前、
いや俺は和牛の漫才嫌いではないけど、
そっか、俺だけが本当の気持ちと向き合っちゃう、俺だけが本当の気持ちと向き合っちゃう、でまあまあでもそう、本当にそういうことをだと思うんですよ、トータルね、あなたはでもこれは本当にもうあなた何言ってんだっていう方と思うかもしれないけど、これは、うん、一番オーソドックスな解釈としては、うん、宮崎駿の誕生を描いてる作品です、うん、これは、うん、
なんでそれは
あの真人が、まあ、宮崎駿の投影なんですよね、うん、お父さんが航空機の会社の課長っていうのもまあ全く同じ で、お母さんが亡くなっちゃってるのもまあ宮崎駿のまあパーソナル、うん、同じなんですよね、
うんうん、王子さんは何して
るの、早い早い、ちょっともう落ち着いてくれ
一番気になるところでしょ
落ち着いてください、で、まあ、宮崎駿の、うん、僕はね、うん、その精神世界の話だと思ったんですよ、うん、あっこうね、うんうん、まあ、つまりそのアニメーションというか、こう、想像、何かを作り出していく自分になるまでの物語をあのアニメーションは全部やってるんだっていうことで、まあ、すっ飛ばしていろいろあの後で聞いてください、私の解釈と他のお、これはと思った解釈を混ぜながら喋るんで、
で、その王子さんは何して
る、王子さんは王子さんは
このタイミング
で、あ、いいよいいよ、だからすっ飛ばして言うと、王子さんはあの先人のアニメーターたち、手塚治虫とかね、であり、であり宮崎駿でもある、自分自身でもある、これが面白いのが宮崎駿自身の話でもあり、宮崎駿がこれからの世代の表現者たちにさあやっておいきなさいって伝える物語、
なるほど、
どちらでも
っていう、そこからの君たちはどう生きるか
って、っていうのがまあ一番オーソドックスなまあ解釈としてはそれかなっていうところ、だから米津玄師がさ主題歌を歌ってる、あれもまあすごい主題歌力の高い主題歌なわけですけど、まさに宮崎駿はこう米津玄師、君にこの石をあげようっていう感覚で多分ね抜擢したんだと思いますよ、
どういうこと、
だからそのこれぐらい自分の世界を作り込める表現者としては米津玄師を抜擢したということです、う
ん、ああなるほどね、
とにかくさ、うん、宮崎駿って全部の映画が世界観独立してるじゃないですか、うん、もう同じような世界観を、うん、リピートさせないことでまあ、うん、知られてる、で日本のようで
なんか知られてるのか、うん、
なんか日本じゃないどこかみたいな、はいはいはい、こっちの悪空間みたいな世界観が多くて、うん、で今回さめっちゃなんか、うん、その既視感なかったっすか、宮崎駿のアニメの、
あーでも選
択肢、おばあちゃんとか、おばあちゃんの造形とかさ、あの女中のおばあちゃん、ほら、屋敷のおばあちゃんとかさ、なんかこれ湯婆婆っぽいだとか、あこれなんか、
確かにトトロの、
そうそう、あまさにまさに、だって千と千尋っぽいんだよ話も、うんうん、その向こう側に行って戻ってくるっていう話だから、うんうん、 とか、あとまあ最初の そのあなたの集中力を持つ2分間のところでもあった階段階段
バカにしすぎ
屋敷の階段、
はい、
ドトトトトト
ト
あれトトロ
トトロっぽい、ね、
うん、トトロっぽいとか、うん、なんかね、うん、すごく
確かに、でも最初ホタルの墓っぽいな
っぽいよ、ホタルっぽい、まああれは高畑なんだけどね、うん、宮崎駿じゃなくて、うん、とかまあ、うん、いろいろな要素がまあ入ってる、うん、でね、あのほら、まあ、ヒロインである、うん、まあ、ヒミ、うん、アイミョンね、アイミョンが声やってる、
あ、そうなん
や、そうそう、ヒミとかもまあなんかいかにもなんかこう、うん、はつらつとした、うん、私魔法少女の魔法使い見習いの危機って言わんばかりのなんか元気さがあったりとか、うん、なんかいろんな要素がこう混在となってる、その、うん、宮崎駿リミックスみたいな、うん、世界設定にはなってる。
なるほどね。
これがまあ非常になんか引退作っぽいなというか、う
ん、あ、引退作なんだ。
一応ね、今のところ引退しながら作ったらしいんだ、これも。
あ、そう、
ね、引退しつつ作るっていうことをしたらしい
引退ってそんな進行形の動詞なの、引退をしている
っていう。驚いたよね、それは。発明だと思ってたこれもやっぱ宮崎
駿引退に ING つくんだ。
引退イングってことはありえたわけだよね、駿の場合が。
なるほどね。
でも今回は本当コンテだけで、あと作画は全部別の人に任せたりとか、うん、確かに引退しつつっぽくはあるのよ、うん、であったりとかね。でそのだから要するに最初だからあれがエピソード全部のジブリの、うん、君たちはどう生きるか、はいはいはい、だから、うん、そっから派生して、うん、魔女宅が生まれたりとか、
出た出た出た、もうそういうの一番嫌だマジでもうそういうの一番嫌だ、なんかさ、スターウォーズとかでさ、4月が最初のストーリーみたいなやつ、
それ
一番嫌だ、マジで。
それ
そういうの、そういうの。後付けじゃん、マジで。
違う違う。いや、違うって。じゃそれ
とは違う。そういうの嫌だ。そのストーリーがある
映画。じゃ聞いてくれ。それとは違う。もっと、その、観念的な話だから。もっと。そう、スターウォーズは本当に、急に、これがエピソード1ですって言い出したじゃん。言い出したのよ、急に。で、その後、90、11もありますみたいな。なんかそれそういうこと言い出したの、言い出したんだけど、その宮崎駿に関してはそんなこと 思わずに作っていって、その最初にね、で最後に引退じゃーって思って作り始めたのがなんかめっちゃリミックスみたいになった。で我々が勝手にこれはエピソードゼロだって言ってるだけだから、
キモいな、キショイ、マジ一番もう映画好きな人のそういうところも本当嫌い
だし、解釈に解釈にね
そういうのキモいよ、行間を読みすぎなんだ、行間の方が分厚いじゃん、なんか
それは本当にそう、ねね、君たちはどう生きるかに関してはもう行間大会だから、本当にいかに行間を読むか、
行間大会、
行間祭り、行間フェス、
うん、別に行間読むことはね、悪いとは思わないけどさ、なんか行間の方がメインになってる、
ね、俺それ本当正しいと思う、それ本当にその説あんのよ、うん、こんなにさ、うん映画見て、うん、こんなに書くって、うん、これなんだって思う時ありますよ、うん、映画をこれ楽しんでない、映画ってやっぱその映ってるものだけを見て楽しむべきだっていう考え方も、まあ、もちろんあるわけで、
う
ん、映画
評価いや俺はだからそう思うのよ、本当に。
でもさ、その結果、うん、その何にもわからなかったはやっぱもったいないっていうのが俺、
確かに
我々をしがみつかせてるわけで、うん、その業界を見て、うん、
まあ、いや別にだから業界読むことはいいと思うんだけどね、それがメインになってるのがね
まあでもさ、メインにはなってないけどな、うん、俺はもうそんなこと言われたらもう俺の読み切った行間のノートは見せれないぐらいの読み方して
る二次創作じゃん、もう
二次創作もうはっきり言う二次創作になってるから
コミケじゃん。
これに関してはだって見て、あ、これ宮崎アニメっぽいなって思ったところを言ってるだけだから、うん、そんなに行間じゃないの、これは、ね、これ自体が、ね、これは許してほしい、この
許せ、今日のところは許そう、
今日のところは許してください、
今日のところは許そう、
まあ、だからさ、言いたいのはあれですよ、これが何のメタファーかみたいなことをずっと言い過ぎてる、
そう、一番無理、もう一言も会話したくない、そういう人とね、
でも分かんない、
だから映画好きな人は嫌いなの、本当にマジで
だから分かんないんじゃない、それはだから分かんないっていうところになっちゃうんじゃない、それは
まあまあまあ、
それは何、思考停止なんじゃないですか、それは思考停止なんじゃないの、それは
でも合ってたじゃん、解釈としては
合ってたけど、でも、まあ、合ってるもん、間違って
た、だってそもそも行間を読むところか なんか途中で話が分かんなくなってくるからさ、メインストーリーも読めてないみたいな。行間読むところまで。
なんでさ、行間もうちょいちょっと行間、もうちょい本筋をね、追う方に集中した
いんだけど、最初はそうよ、やっぱりね。
だからまあ、だからさ、本筋を追う。
マリカやっててショートカットから練習する人いないでしょ。
いや、それはそうだけどね。いやまあね、これ本当にでもね、面白い映画なんですよ、本当に。これはなんか、
いや、でも面白かったよ、別に。意味は分かんなかったけど。
意味は分かんないけど面白いってのはね、最高ですよね。
なんか、あれだよね、美術館でピカソの絵見てるような感覚だよね。
まあ確かに美術館っぽさはあったよね。そのこっちが解釈しないとよく分かんないっていうさ、ね、うん、それぐらいこう放り投げてくる、まあアート作品なわけです
よ。確かにね、そんな感じは、ね、
エンタメじゃないっていうさ、う
ん、ストーリーどんな感じだったっけ。まずその疎開をしてきて東京から、はいはい、東京でお母さんの病院が、うん、あの燃えちゃって、
燃えちゃいますね、
疎開をしてきて、あとそこで新しいお母さん、あれ声優誰、
木村佳乃なんですね。
誰まあいいや、
東山紀之の嫁さん、
有名な人なのね。
めっちゃ有名
で、まあだから新しいお母さんと出会って、うん、ただまあ新しいお母さんがあんまり受け入れられなくて、ま
あ、あと重要なのがそのお母さんの妹なんだよね。
あ、そうだね。
そう、うん、しかもそう、お父さんが、うん、もうその妹の自分の、
ね、やばいねあれ、
まあ、でもあれね、実はあったらしいんですよ、大正時代は、うん、家を存続させるために、
あ、なる
ほどね、姉妹が嫁ぐとかあったらしいですね。メーカーとかにあったらしいんですよ。
いやだから
やべえと思う、正直。
まあ兄弟、その姉妹でっていうのはさ、そのあの世界だけの話なのかなと思ったんだけど、やっぱ現実でもそうなのかな。
現実でもそうだね、現実でもそう、うん、ちょ待てよってくるわけで、ちょ待てよってさ、お父さんがどういうこと、お父さんがちょ待てよってくるわけでしょ。キムタクでしょ、お父さん。
キムタクなの、
声優。
そうなんや、
そうだ。
何を言ってんだこいつは。あ、
そう、声優
の声優とかも気にしてないからさ、別に。
でも出てくるじゃん、でも、ああ、キムタクなんだなって思うじゃん。
あの子あれじゃない、スマホいじっとくって感じじゃない。
使っちゃってよ、化粧の。もう終わってるわ、こいつマジで。
違う、冗談で、冗談で、
終わってる
わ、冗談で。
怪物の時にもね、もういましたから、前の方にね、もうエンドロールが始まった瞬間にね、スマホをいじり出してる怪物がいましたから、ね、それを注意しに行く怪物もいたから。ご迷惑なんですけどっていう怪物もいても、いたけどね、まあまあ、でね、ストーリーでしょ、ストーリー、うんうん、で、その、父さんも、うん、ね、結ばれちゃってる、
はいはいはい、
居場所がねえっす、うん、でも身ごもってるからね、そしてね、
ここ
をね、
うん、
っていう折に、うん、クサクサしてるわけですよ、うん、まあ人は、
はい、
おいで、もうクサクサして、うん、どうにか構ってもらいたいと思って、うん、頭バーンね、
うん、
落ち着けて、ね、うん、まあ、気を引くと、
はいはいはい、
ところがそこから、うん、アオサギの接触が始まるわけです。
あそこなんか微妙に話飛んでたよね。あれカットされたのかな。
うん、ね、いや俺も思ったよ、
一瞬
あそこはめちゃくちゃ一瞬で飛んで、うん、あ、ここで振り落とされる人多分めっちゃ多いだろうなと思った、うんうん、
めっちゃ飛んだなと思った、すごい、うん、
急にね、わーってね、急に来るからさ、
あそこでも多分もともともうちょっとストーリーあったんだろうね、
どうかね、なんか、
うん、って思った、見ながら。もうちょっとアオサギの下りが、
ね、説明、まね、パンフレットも何にもないから、うん、まず何にも全部予想でしか喋れないからね、
うん、
何にもないんだよ、情報、うん、あのポスター以外、
そうだ、ね、
オフィシャルで出てる情報、うん、俺2週間もやんないと思わなかった。俺さすがに次の週にはちょこちょこ出すかなと思ったら、
うん、あ、広告を、
広告とかびっくりしてるんだけど、うん、だから何にも一時情報がないから何にも言えないんだけど、まあ確かにめっちゃカットされてる感はあったし、
あった、ね、
すごくこう、うん、あ、サイケデリックだなと思った、うん、こうなんか急にちょっと世界が歪み出したぞと思って、
ね、
うん、
だからそれは意図的なのかね。
まあ、まあ、そんな気がするけどね、うん、まあね、
うん、で、まあ、そう、はい、お酒が喋り出して、ね、その
来てくださいよって
ま、
くださいよ、
ま、やってた、
やってた。俺、菅田将暉じゃねえから。
菅田将暉なんだ。
俺、菅田将暉です。
菅田将暉なんだ。
米津玄師かと思ったけどね、最初。
あ、
ちょっと声が
菅田将暉なんだ。
菅田将暉、ここが当たって気になるんですよって、ね、
真人は誰なの？
真人は山時聡真っていうまだ若いね、これも声優さんじゃない、俳優さんですから、嬉しいね、やっぱね、相変わらず声優を使わないっていうのがね、
なんで声優
使わないの？ここで言う？それ、最近の声優の演技は、わざとらしくて聞くに耐えないからなっていう宮崎駿の、まあ、意向ですね、それはちょっと分かるなと思う。なんあんな喋り方するやついないじゃんと思う、周りで見ててさこんな喋り方する人いなくない？だからジブリ見るとすごいフィットするんだよ、なんか
そうなん
や、こうやって喋るよな人ってって思う。
俺はなんかすごい全部違和感なんだけどね、
まあ、はっきりと下手な人もいっぱいいるし、ね、それがまあいいんだけどね、うん、味なんだけどね、うん
うん、なるほどね。で、そのなんだっけ、お母さんが、ああれなんですね、お母さんが森の方に、
お母さんがお待ちですよっていうわけですよ、うん、アオサギが、
はいはいはい、
で、いざなわれるわけだ
ね、うん、でもともと新しいお母さんも一緒に行ってたんだよね。
そうそう、なんか不意にふらっとこう、うん、そのあとある塔にね、うん、こう入り込んでいく、ね、
そこがもう無理よね、もうわからんよね、そこがなんでって思うじゃん、まず
動機ね、
うん、
確かにその夏子の動機はまあ確かに最初は伏せられちゃうよね、うんうん、
なんで？いや、まあ、未だに分かってないよ。
そうね、
夏子さんがあの塔に行った理由、
夏子があの塔に行った理由は、うん、正直俺もあんまり分からないんだけど、うん、やはりこの真人への、うん、うまくいかないことへの不安感と、まああと、うん、マリッジブルーじゃないけど、マタニティブルーだよね、うん、だと思います、私は。
な
んの、うん、ほら、エピソードとしてさ、ひみ、お母さんがさ、1年ぐらい帰ってこなかったみたいな話あったじゃん、
ね、
だからそれを知ってたんだろうね、多分その、
うん、
夏子さんも、
はいはい、
だからこそ、何かそこに逃げる場所があるんじゃないかと思って、
うん、お母さんもやっぱり考えるところはあったのかね、真人に対して。
お母さんどっちの？
ああごめん、ひみじゃない方、
マジお母さんね、
うん、え違う違う違う違う、妹の方、
夏子ね、
夏子さんね、
うん、夏子を上々考えるところはあったんじゃないかな、
ね、
だってやっぱ
最初一つも会話なかったもんね、
うん、だからむちゃくちゃじゃないですか、どう考えてもさ、自分の妹と自分のその、うん、自分のお姉さんの旦那と結婚するって、うん、そういう宿命だとしても、うん、なかなかこう心は多分不安定になる状態だと思うんですよ、うんうん、っていうのもあって、うん、まあ行ったんじゃないかなと思うね、
うん、なんかそういう描写はなかったけどね、特にね。
そうね、でね、ただね、これもちょっと俺一個思うんだけど、ああいう風にアオサギが誘ったじゃん、
うん、
夏子を誘う何かがいたんじゃないかという行間の読みは俺は思っちゃうね、
うん、
そのいざなう何か、うん、夏子が求めるものを餌に塔の方に誰か連れ出したんじゃないかっていうのはちょっとね、うん、
だからそれは誰が連れ出した
の？背景因子としては、これはインコ、インコたちが連れ出したんじゃないかと思う。
弱
っ。ここで全然考えてない。
弱
っ。いやだから分かんない。だからじゃあ、ね、全部を、うん、その真人の視点で見てるからさ、うん、真人の精神世界だと思って俺は捉えてるから、
う
ん、あんまり夏子さんの動きがちょっ と、
う
ん、
そういうことね、
まあね、捉えきれないとね。
だから動機なんてないのかね。その
動機なんてない。まあさっき言ったように、うん、そらなんかね、明らかに家での不安定な空気感はずっと漂ってはいるからさ、
うん、
まあ、そういうのを逃避するという意味もあったんじゃないかと思うね。
で、その後あれだよね、そのお母さんの模型みたいなやつが溶けて、
うん、うんうん、なるほど、上手に作ったって言ってたね、うん、まあ、いわゆる巻き絵ですよね、
うん、
餌が溶けたわけですね、
うん、で、
罠ですよって、あれすごい好きですよね、うん、罠ですよって、あれをすぐ笑っちゃった、
覚えてない。
2回すげえ笑ったシーンがあって、それはあの最初に、うん、おばあちゃんたちがゾロゾロと連れ立って廊下を歩くシーンがすごい笑いそうになった。
あそこよかったね、
かわいいと思って、なんか
ジブリっぽかったね、
ジブリっぽいね、うん、とあと罠ですよって、何の罠なんだよみたいなのでちょっと笑っちゃった。でもまあ罠だったんやけど
で、あれだよね、その地下に潜ってって、
はい、
で、あの時さ、塔のてっぺんにさ、王子さんいたじゃん、
いたいた、
あれ、だからその王子さんとアオサギはもともとだから知り合い、
まあそうだね、
どういう関係なんだろう、
ね、手先じゃない
王子さんの、
そもそもさ、王子さんの目的は、これはもうアニメ深読みとかではない解釈として、うん、王子さんの目的は、うん、この世界の均衡を保つ後継者を見つけたいって話だった、
うん、そうだね、で、マヒトについて
ほしい、そうそうそう、マヒトについてほしいから青酒を使って連れ出したっていう、う
ん、なるほどね、で、まあ、地下に潜っていって、うん、なんだっけ、おばあさんね、
キリコさんね、
キリコさんね、キリコさんに助けられて、
ペリカン化にね、うん、こう
ね、怖かった、あそこも
怖いね、鳥が苦手な人は、ね、
最悪、絶対見れないよねそこの前情報は欲しいよね
そう、絶対欲しい、
カエルが苦手な人も無理でしょ、
無理ね、あでもあれすごいしびれたな、いいシーン、ね、すげえ怖かったけど、興奮した、
いや、わかるわかる、うん、で、あれだよね、モケモケだっけ、
わらわらモケモケじゃねえわ
わらわら、
そうね、キリコさんに導かれてね、この世界での生き方の手ほどきをまあするわけですよ、これは。
で、なんだっけ、その後あれか、一緒にアオサギと
殺して、そうそうそう、
で、なんかインコの家に行って、
夏子さんを探すっていうのはまず主目的だから、ね、それに、うんうん、とともに、まあ、うん、インコの根城みたいなところに行って
、で、ヒミに
助けて、ヒミに出会うよね、
うん、で、そっか、そっから塔に行ってみたいな感じ、
そっ
から
行
って、ああ、なるほど、思い出した思い出した、
うん、というストーリーです。
さらっただけですけどね
さらっただけ
特に何の感想もない、何の感想ないんだそこの部分
何もないの感想、
うん、何の感想もないはちょっと言い過ぎだけど、何も分かんなかったね、やっぱね、そこは、そもう映像がただただ流れてるだけだったあそこ、
マジか、うん、そうね、そうね、まあそう言われりゃそうか
なんかある感想、逆に
感想は、いやもうこれもう私の読み筋に行っちゃいますけどね、うん、もうとにかく、うん、もう母さん、お母さん、うん、お母さんっていう映画なのよこれは、
あ、そうね、
うん、もうお母さんっていう映画もうそれでしかないから、うん、逆にもうそれの読み筋でしかないのね、うん、俺の中には、うん、まあこれもう詳しくは、ね、皆さんノート読んでくださいなんですけど、うん、は
い、
今
言っていい、
男児
宣伝していい、
フロイトの話、
番宣で来てる、
番宣、番宣で反則なんで、
ね、
フロイト、ね、精神分析の対価である、
はいはい、
フロイト言うにはですよ、男の子というのはもともとお母さんとつながりたい、お母さんに性愛的な気持ちを抱いてしまう生き物なわけです、はい、これはもう小さい時なんでね、だからお父ちゃん大っ嫌いなのね、もう最初は、うん、もうお父ちゃん大っ嫌いで、うん、なぜならお父さんがもうその性愛的なパートナーなのね、お母さん、はい、でもそのうちにそのお母さんのお股にペニスがないってことに気づくわけ、
はい、
赤ちゃんが、うん、男の子ね、うん、これは何か悪いことをしたからお父さんにちょん切られたんだって思うもうこれ笑っちゃうけどマジなの、これ言ってたフロイトは、で、うん、あおちんちん切られたくないって思うから、うん、お父さんと張り合うのやめて、うん、政治的に自立していこうっていうのが、うん、まあその本当に無意識のうちに育まれてるせいだから、お母さんとに、うん、その近親相関的な感情を抱くことは、まあ、基本的にはタブーとされていて、うん、っていうようなのが、まあ、人間のその精神の発達としてまあ、はい、あるわけだね、これなんですよこの映画って、うん、もう、うん、言っちゃえば、
う
ん、お母さんともう一度会いたい、つながりたいと願う物語の先に何がいたか、お母さんなんだけどお母さんじゃない少女がいたじゃん、日々っていう、その子と何をした、一緒に冒険したり、パン食べたり、ご飯食べたり、一緒に共に生きようとこうしていってたじゃないですか、あれこそが真人の願いなんだっていうのがね、まず一個の数字としてある。だからもう一個、うん、大体のお母さんがいるね、うんうん、夏子っていう代わりになるお母さん、うん、でもこのお母さんはお母さんじゃない、 その前提はあるんだけども、でも現実世界ではこのお母さんと一緒にいなきゃいけない、そことの葛藤、圧力みたいなのが非常にこう序盤の真人のあの不安定さをこう駆り立っていた。でほらあの産室のシーンでさ、鳥にブワーッと襲われる、あの石のほらあの何夏子がほら
あの、あ、はいはい、
いたところね、産室のところで、はいはい、そのブワーッとこう鳥にさ、神の鳥、あれもセントチロっぽいけどね、ブワーッとこうね、うん、襲われてるのところの時に初めて夏子母さんっていうの、
そうだね、
真人が、うん、まさにあの瞬間に彼は、俺の解釈よこれは、生まれ直そうと、このお母ちゃんから生まれ直せば現実世界でお母ちゃんと離れないで済むんだっていう風な思いで、あ、叫んだんじゃないかと思うね。まあ、ここはいろんな解釈ある、めちゃくちゃいろんな解釈あるし、相当曲解だと思うんだけど、でもなんかそういうこう母子密着みたいなのをやっぱ焦がれていたっていうね。で、さらに言うとキリコさんも実は母性の象徴なんですよね。
あ、そうだね、うん、
この流れで言うとね、よりこう他者だけど、でもやっぱ他者の中に母性を求めるみたいなさ、そういう感覚、まあ濃い恋愛関係においてもそうだけど、でこうちょっと
母性が強い女性たちとの冒険の
冒険の
話だったもんね、
うん、そうで、てかね、もう母性との冒険なんだよこれ
概念
と概念の母性との冒険っていうのが、まあ私の読みするんで、それはつまりですよ、母なるものっていうことで何かを生み出すっていうことのメタファーにつながるから、うん、それがアニメを作るみたいな、うん、あのその
なるほど、ね、
想像の方にも、まあ、飛んでいけるっていうメタファーが、わらわらっていうのはさ、あれ、あの柴さんっていうすごい、ライターの人がね、書いてた、あれは精子のメタファーなんじゃないかみたいなね、うん、こうあるよね、DNA 構造をこう描いていて、みたいなね、で、ペリカンをこう、ばっと食うから、うん、精子と拮抗してる存在で、まあ、それは、例えばその、なんだろう、まあ、G 行為とかね、
え
G 行為で発散するしかない、暴力的な性欲みたいなところのメタファー。
そこはちょっと全然わかんないな。
まあまあまあ、ちょっとこれはまあいろいろある。俺はだから単純にペリカンは暴力性のメタファーだと思ってる、
ね、何でもそこはちょっとなんかいいわ
まあいい、
うさんくさいから
ね、うさんくさい
うさんくさいからいいわ。
まあでもその要するに精神の中だから、うん、何にもかもの価値観がドロドロになってるわけですよ。混然としてるから、ね、うん、その本来表に出てこないものがいっぱい漂ってるみたいな、うん、イメージ、俺のあの世界 の、うん、あの捉え方としてはね、うん、というのがまあ、うん、
最後ちょっとよくわからんかったな。なんか途中までは
どこがわからんの、どこが、
いや、あのメタファーとか言い出したあたりから
ちょっと忘れてください
ちょっとよく
わからん、まあまあ、じゃあ
ちょっとその母性と冒険するっていうのは確かになって思いましたし、その
母性と冒険する、
まあ、まあこう
母性と繋がろうとするみたいな、
ね、うんうん、それは確かになと思いますし、
これね、出し入れのメタファーがあるんですよ、めちゃくちゃ。これ出し入れっていうのは、うん、要するにセックスのメタファーだよね、
どこが、
うん、まさに最初よ、うん、塔にさ、入ろうとして入れなかったじゃん、うん、うん、そうじゃない、
わからんわからんわからんわからん、
まあ、貫通ですよ、貫通のメタファー
え、あの現実世界じゃん、
現実世界でこうぐーっ
と、あー、もうわからん、もうわからん、わからん、わからん、もういい、
党というその母性っていうのと
それはもうよくわからん、もう嫌いな部分だ。
じゃあもう一個ね、これ言いますけどこれもまあヒコさんっていうね、これも有名なブロガーの方が言ってたけど、はいはい、まあ、その人もまあセックスのメタファーがたくさん出てるってことはさらっと言ってるんだよね、それはそうとみたいな話で展開していくのがすごいヒコさんらしいってことなんだけど、ペリカンじゃないや、あのアオサギのさ、ここにほら穴が開くじゃん、うん、あれを貫通させたの誰でした、
誰だっけ、
あお真人自身でしょ、うん、穴を貫通させるんですよ真人、あっ
こでも男子中学生の発想力じゃん、
わかんないよね、いや、わかんないよね、
わかんない、わかんない、
これが精神分析的な見方なんだよね、でもね、
全然わからんな、俺は
いろいろある、貫通っていうのを、もし次見るとき貫通のイメージを頭に備えながら見ると、うん、めっちゃ貫通してると思うよ、本当に、めっちゃ貫通してるから、いろんなところ、
まあ、2回見ることないけど
そうか、
と
かね、
俺はちょっと全然わからんな、行間すぎる、それもう行間がメインのストーリー
だ、まあ、もちろん俺もこれは行間すぎると思いますよ、だから書かなかったわけだよね、うん、ここはね、 でもまあこういう見方もあるよって。
まあ、世の中にはいろんな人がいるね。
世の中にいろんな人がいる。
理解が追いつかない。
理解が
追
い、そうね、まあまあまあ、まあでもそう、そういうことです。まあ、だからまあ宮崎駿ってさ、そもそもまあ、なんだろう、すごいこう、マザコンでありロリコンみたいなことを言われるじゃん、
ね、
だからなんかそういうのって、なんかひた隠しにしそうなものを宮崎駿ってのも全部あらわにして、でもこの引退作とさ、これがまさにもうそれむき出しみたいな話じゃないですか。
う
ん
う
ん、確かに
それはそうだね、それでもちょっと思ったみた
いな。そうそうそう、だからなんかそれ、それが最後に石を渡すみたいな、その次の世代へ向けて送り出すみたいな表な話とつながるときに、お前の欲望に逆らうなっていうことを、そのこれからの表現者たちに言ってんのかなと思って、そこはすごいグッときたのよ。なんか
ただ真人側はさ、継がないって言ってたじゃん、そのこれはその頭の傷が自分の悪いところ。
めっちゃいいこと言ってくるね、めっちゃくちゃいい
悪いことの象徴だからみたいなこと言ってたじゃん。
そうなんですよ、これがね、これもちょっと解釈としてはちょっといろいろあると思うんですけど、あれはやっぱり頭の中だけなんですよ、あの話っていうのは。想像してるだけみたいな、あの思う像の方の想像ね、作るの方の想像ではなくて、思うっていう方の想像。あの後で彼が要するに現実世界に戻るわけじゃないですか。こんなに大好きなヒミとも別れて、現実世界の夏子さんを母さんだと思って生きていくってことを決めて足を踏み出すわけ、だそこからなんか彼の人生が始まっていくっていうストーリーラインだと思うんだけど、
だ、ね、
石をさ持ってきてたじゃないですか、
うん、
あれがきっと今後ね、この何かこう真人に影響をもたらして自分の道を切り開いてくれるんじゃないかみたいな。これっていうのは要するにアニメーションの受け取り手へ、
うんね、
のメッセージでもあるみたいな。
なるほどなるほどなるほど。だからあの終わり方になったんだよね、
そうそう
映画。
そうそう、でもまあもちろん作り手としてもこういう石をお前は持ってきたんだから 作れよっていうメッセージとも取れる、頭の中だけで考えてないで実際に手を動かせって、そういうようなメッセージともまあ取れるし、っていう。
なるほど、なあ、それは確かにそう覚える
なくはないよね、
なるほど、
っていうような感じかな。まあなんかね、すごい混沌とした映画ではありましたけど、私は
好き放題やった映画だなと思ったよね。
そうだね、あれはすごかったな、俺はだからでもね、これからその友達を作るよっていうところでグッときたね、俺は。なんかめちゃくちゃ
友達いないから
友達いないからじゃねえわ、
友達いないからじゃ
ねえけど、ねえけど、なんかその人生を生きていこうっていうことをさ、最後に言うわけですよ、やっぱり。
そうですね、
そこになんか最後宮崎駿がたどり着いてるっていう、なんかね、まあ、私はグッときたね。
そうだね、確かに。そっか、引退作だったのに、俺はそれを知らなかったからね。
もうなんか出し尽くしみたいなさ作品だと。
それメタファー、それも
それもメタファー、もうそれメタファー、もう早を出
し尽くし G 行為のメタファ
ー。そんなに出したらもうね、ジブリパークだってもうあんなのもうね、メタファー、メタファーですよ、吹き出しなんだから欲望が、欲望を立体化させちゃってるわけだから、ね、
そうなんだ、
っていうような、
なるほど、
というようなのは、まあ、なんとなくの、まあ、見解としては細かくは、ね、いろいろありますけど、細かいメタファーはね、ちょっとお嫌いでしょうからすっ飛ば
していいね
っていう作品だったの、だからまあ非常に、非常に難しいよね、でもね、
まあ、よくは分かんなかった
ね、アニメのストーリーラインを追っていくだけではちょっと到底意味は、絵をとしては面白いけど、
普通のジブリ作品として期待していってるからね、こっちはね。
そうね、
ね、もう意味が分かんなかったよね、本当に。
まあでもさ、千と千尋って俺意味分かんない映画だ
と思
って
る。まあ確かに千と千尋も意味は分かんない。
あれ意味分かんない映画だと思ってるんだから、けど、みんな好きじゃないですか。
俺ね、そんな好きじゃないの。意味分かんねえと思う。あれが。あったり じゃねえよって思う。
あこね。まあまあまあ それはね、いろいろ多分考え方あると思いますけど。
うんうんうん、なんか
分からないものをこう、そのたしなむっていうかね、うんうん、なんか
まだそこには至ってないわ。魔女宅みたいな分かりやすい作品が要は。
まあね、そろそろそうだよね。やっぱランジャタイ性を感じたんだよね、俺。
出た出た出た出た。はっきり言
ってみたら。死に滅裂な、死に滅裂な美しさだよ。
なるほどね。
やっぱ俺、インコがさ、やっぱその後ろに刃物を携えてさ、しかも、
あ、あったね、
インコが、インコをあんなでっかくするっていう、まず発想がマジで、とんとん
すぎて、ランジャタイ味がある。
あるな、なんかあれとか、すごい。
ランジャタイ味っていうのもおかしいけどね。うん、ランジャタイとか絶対アウトだから。なんでにジブリ味がある
か、ジブリ味はあるだその飛び方というかね、そのイメージの。
なるほどね。ちょっとここで話変わりますけど、うん、今度またランジャタイとさ、うん、川北とさ、川原
川原でね、
めちゃくちゃ楽しみだなあれ。
まあワクワクする
よね。めちゃくちゃ楽しみ、本当に。何の番組あれ、ルテ、
なんかね、いろんな企画を、うん、いろんな企画
を、あ、見るよね、たまにツイッターで見るよ、ね、
お試しでやってるみたいな番組だよね。
お試しかじゃん。
帰れまてん、
帰れまてんじゃん、
帰れまてんという番組になってしまったで、おなじみのお試しか、
お試しかじゃん。
最初はいろんなことを試す番組だった
ね。Q様もね、
Q 様
も、 Q 様もね。
みんながなんでじゃない、レトロゲームじゃないの、これ別に。Q 様もね。
え、俺違う、あれだよ、ダイヤモンド、
ダイヤモンドでしょ、
うん、あ、ってた、
もうね、やめてよ。
ね、ええ、楽しみですね、
うん、
もうみんな好きだよね、
みんな、まあそうだね、みんな好きかは、まああれだけど、うん、
まあ、じゃあ俺がね、俺がね、
お前がね、そう、お前の話しかしないんだ
から、そうそう、俺の物語だから、これは。
君だと
俺が始めた物語だから。
そうね、いやまあまあいろいろね話したかった、 ABC お笑いグランプリとかね、次くるの話もしたかったですけど、
ああ見てないんだ
よ、見てないんだよ。見てないだろ
うな。なんかあのピッツァマンがうんぬん、
あああれね、すごいよかったね、あれね、
それしか聞いてない、ピッツァマンがうんぬんっていうのと、
えい、あ、今ピッツァマン
で令和ロマンが何かやったっていうことしか耳に入ってきて、
令和ロマンが何かやったとか、準優勝ね、2年連続、
ね、
てか実際同点優勝の、うん、でも大会規定でダブル東が優勝
って、 ダブル東が優勝、
ダブル東優勝、
あ、そうなんよ、うん、へ
え、強かった。でもまあこの2組で多分、この2組はまあ今年は M1 決勝行くので、多分まあ
私も敗者復活敗退じゃね。
いやー行くでしょ、レアルマンは正直乗ってるよね、
完全に。
今完
全に今年の M1 予想する、
ぼちぼちな、うん、
まず別館でしょ。
決勝、
決勝、
え、変法町長以来の変法町長以来のアマチュア。
アマチュアかもしれない、ちょっと調子乗りすぎ、もう痛すぎって、
痛すぎる、
このラジオ痛すぎる、
やめましょう。
変法町長面白いけどね、でもね、
覚えてない、俺変法町長のこと、
あの喋り方すごい好きだけどね。
別館ってでも今ね、別館これ来てますよ、別館っていう言葉が、実は知ってますか、別館。あのね、あ、さっきちらっと話したけどさ、ビバンっていうさ、坂井雅人のドラマがあるんですよね、はいはいはい、あれってその、まあ、日曜劇場で半沢直樹のチームでやってる、まあ新しいドラマで、坂井雅人は商社マンなのね、うん、で商社マンが、うん、ね、海外の中東の企業に多額の誤送金をしちゃうのよ、誤送金もう一桁違う、うん、でそれを回収しに行く過程で大きな陰謀に巻き込まれていくみたいな物語なんだけど、その中でね、このビバンっていうのは何なのかっていうのを解き明かすくだりがあるの、第2話で、そこでね、まず一回その
ちょっと見たいから言われたくないな、
言われたくない、
どういう、
そこで、あの、ね、別館って出てくるの、実は別館って言葉がね、字は違うけど別館って言葉が出てくる
のね、月の打ち間違いでね、
そう、打ち間違い、そう、だから俺、うわっ、やばっと思って、えっ、これ、別館、勢いづいちゃうよって思っちゃったんだよ、あの時。
あ、
まあ、見てください、相当、まあ、面白い、半沢直樹っぽいかと言われれば、そうではないんだけど、ただ、とにかく、日本のドラマでは見れないような絵面が見ます。
日本のドラマじゃない、
日本のドラマ、
うん、
1話と2話、でも全部モンゴルロケなの。 ほぼモンゴルだけで、本当に海外のシーン、砂漠をさまよう堺正人
見たすぎるな、
うん、それね、再生したらそれが見えるから、まず第1話の一番最初それだから、
そうなん
だ、砂漠をさまよう堺正人だから、
面白いな、
まあ、ぜひぜひ、
なるほどね、
別館、これ「ビバン」見てる人はね、ピンとビバンと別館ポッドキャスト追ってくれてる人は、うん、ハッときっと思ったはず、あの瞬間我々の声がよぎったはずなの、多分いや絶対そうだよ、別館なんて言葉出てこないの、この世にあんまり、うんうん、本来
確かにね、うん、別館で調べたらね、
そうそう、
出てこなかった、
でもあの字は違うんだけど、字は違うんだけど、そうとしか言えないような表現がされてる
ん
ですよ、うん、ああなるほど、ぜひ楽しみにしてください、っていうぐらいかな、うん、とりあえず
ピュアハッケーで、
はいコンジェシね、コンジェシ、コンジェシやってください、
コンジェシないんですよ、
あ、よかった
コンジェシなくて、今週の花田くんと花田さん
お笑い好きが一人おりつない
やー、あーでも考えてきてなかったら面白かったんだよね、
てかあなたさ、そんな攻撃コンジェシないけどさ、うん、見に行ってんじゃん、あなた名古屋に、
あーそうだそうだ、
それを話せよ、まず
そうそういやそうそう、笑い飯のね、うん、ライブを見に行ったんですよ、名古屋に、
名古屋にあんかけパスタ買ってきてよ、
いやいや、あんな2升食べる食べ物
2000のなんか買ってきてよ、2000の、
いや無理無理、辛いの苦手だし、いやー良かったですよ、良、うん、かったですよ、
M1 育ててそうなやつだったネタは、M1 に向けて、
うーん、でもどうなんだろうね、だからその犬さんに解説してもらったけど、だんだん育ってきてるらしいですよ、うん、俺は初めて見たけど、
そっか、うん、もう3年連続ですから ね、次ね、オズワルド状態ですよ、もう、
そうだね、まあでもなんか優勝はしなさそうだけどね、動画がいても
悲しい
オズワルドはもしかしたら優勝っていうのが
あるだけどね、
シンクリアしか動画がいても優勝はしなさそう
なんだよそれどういう多分どういうモチベなんだよそれお前、
いやなんか優勝したら逆になんか面白くないんだってなんか優勝しないことが彼らの良さみたいなところまで、
そうかな
一生なんか負け顔というか
でもさ、ジェシカ美術部みたいな番組ばっか続けてないで、もっとさちゃんとした番組やってるじゃん
言っちゃダメだったよ
ね、なんでよ
ジェシカ美術部が面白くないこと言っちゃダメだって
ジェシカ美術部面白くないだろうがおい
俺の
正気になるって、
俺の真空ジェシカ界隈はみんな火曜日で
そんなわけないだろみんな、いやもうほんと怖いわ、あんなにさ、かっこよかった真空ジェシカのファンたちって今もうそんな迎合してる感じになってんのね、
俺だから4話ぐらいからもうずっと見てないけど、
それが古き良き真空ジェシカファンの姿じゃないそれは
新しめだけど、比較的ね、うん、
まあそんなやったらね、週刊ダウ通信だってまあまあつまんないですから、
あ、そうなんや、
あの、4月から始まった、
うん、知ってるよ、
バラバラ大作戦つまんない
っすよ、ロケやって、
そうそうそう、取れ高がね、
取れ高が一番あるやつを続けるみたいなやつで、
そうそうそう、
なん
かやっぱ芸人さんじゃないからさ、うん、正直、
まあね、
なんかちょっと胸が痛いのよ、こう体張ってる感じが
劇団だからね、
上原くんとかね、一番小柄なあの男の子がいる、彼がもうね、蓮見にすごい言われてすげえ泣いちゃうところとかあってさ、見てらんないんだよ俺は、本
当かわいそうに、まあ蓮見だけね、
そう、蓮見だけスキルがやっぱ高すぎる
からね、
ちょっとね、
なるほどね、そういうことですか、
というわけで、はい、まあいいですかね、
うん、はい、そんなもんですか、
うん、
なんか言い残したことない、
まあまあでも、うん、次もしかしたらね、もう更新するの M1 出た後かもしれない
ですよ、そんなに後だ
と、うん、だってこれ8月アップですから、
うん、8月アップなん
だ、うん、これ
決まってんの、
これ決まってます、
なんで、
あ、7月はもう1本アップしてるから、
いやいや別にいいじゃん、月刊じゃなくても月刊、
いやそれ気持ち悪い、その統一感が、
月刊ポップカルチャー裏切らないじゃないかな、
でも別刊申し訳ないけどもこれは8月
です、なんで、いや絶対さ君たちはどう生きるかの話早く上げた方がいいでしょ、
まあね、
絶対そうだって
、ちょ検討します、
なんでよ、検討しねえだろお前マジで、検討しねえだろ、なんで月1にしたがるんだよ、
7月ね、うん、7月中にアップしますよ、多分
しろよ、7月31日とかじゃないよ、あさって、あさって、
いやこれ俺も忙しいんだってこれ。
じゃあ俺がやる、俺がやる、俺が
なんで
即日、うん、まあまあでもまあアップします
よ。即尺、
はい、終わりです。
ありがとうございます。